今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は9月7日、ドクター竹迫の誕生日前日であります。というわけで今回はこの時期恒例の企画、竹迫凛太郎特集をお送りしたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫ゆいです。
甲本敦です。
今週も ロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として、妹の私竹迫ゆいがパーソナリティを務めさせていただきます。さて、今週は9月7日、竹迫銀太郎のバースデーイブということで、今回で3回目となります。竹迫銀太郎特集をお送りしたいと思います。1曲目は、青春という名の恋人でした。この曲は2005年のミニアルバム、ユースフルコラージュに収録されており、先日発売されたベストアルバム、ハーモニーズにも収録されているナンバーです。去年の竹迫銀太郎特集でもかけており、ドクター竹迫自身かなり気に入っているようです。ドクター竹迫によると、この曲は1980年代のポール・マッカートニーが作りそうなミドルポップを意識して作られたそうで、最終的にはシティポップ的な雰囲気に落ち着き、ポール的な要素はかなり薄まったということです。1980年代のポールとはどの辺を指しているのかと聞きましたら、パイプス・オブ・ピースやプレス、フラワーズ・イン・ザ・ダートに収録されているようなミドルテンポのポップスという返事が返ってきました。そして、そこまで聞いてもピンとこない方は、ぜひそれら3作を聞いてみてください、とのことでした。今まで他人にそのことを指摘されたことは一度もないらしく、いつもドクター竹迫のレコーディングでお世話になっているベーシストのなぎのさんが、キーボードソロがバンドオンザランみたいとコメントしたのが唯一のニアミスだったらしいです。私もポールは好きですが、キャリア的に一番地味な1980年代を引き合いに出すところがひねくれ者の兄らしいです。では2曲目に行ってみましょう。2曲目はいよいよ9月ということで、この曲を選んだようです。それでは早速聴いていただきましょう。2002年のミニアルバム、The Season of Love に収録されています。9月の潮風をお聴きください。
Keep me warm.
迫倫太郎で9月の潮風をお聴きいただきました。この曲は先日発売のベストアルバムハーモニーズには収録されていませんでしたね。ドクター竹迫によるとこの曲も収録しようか最後まで悩んだそうです。ただハーモニーズはなるべくアルバムを通してスムーズに聴けるオリジナルアルバムのような作品にしたかったので曲の並び上この曲の収まるところがなく泣く泣くカットしたとのことです。この曲は過去にも何度か解説されているようですがビーチボーイズのキスミーベイビーにインスパイアされてできた楽曲らしいです。ドクター竹迫によりますと自分のディスコグラフィーはほぼクライマックスイヤーズすなわち琉球大学時代のものであり今振り返るとかなり特殊な時期だったと思うと。そして沖縄生活を送りながら夏を意識せずに音楽を作るなんてことは到底無理で頭の片隅には常に私にとっての夏の代名詞ビーチボーイズが鳴っている状態だったと言っていました。現在ドクター竹迫はロンドンに留学中ですが都営を決断した背景には自分にとってビーチボーイズと双璧をなすもう一つの音楽的柱ビートルズと自分の音楽観の関係に何らかの決着をつけたいという思いがあったようです。そして来年発表すると言っているニューアルバムの楽曲を日々書き溜めているみたいですよ。おそらくドクター竹迫流ブリティッシュサウンドになるんでしょうね。どんなのができるか楽しみですね。それでは今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。まずラジオネーム福ちゃんさんからいただいております。はい、甲本さん、ゆいさん、こんばんは。
こんばんは。
8月も終わりましたね。はい、今年の夏休みのお二人の一番印象に残った思い出を教えてください。はい、私は週末になったら尾道に出かけて主人と二人で海を見ながらランチをしたことですといただいております。
ああ、素敵ですね。いいですね。僕もですね、尾道行ったんですよ。
はい、ああ、そうなんですね。
こんな素敵な、あれかわかりませんけれども、はい、尾道ラーメンが食べたくなって、
美味しいですよね。
家族で行ってきたんです。
尾道ラーメン、本当に。
僕全部のラーメンの中で、尾道ラーメンが一番好きなので。
はい、私も本当すごい好き。
そうですか。はい、
なんか、ね、こってりだけど、うんうん、その醤油ラーメンだから、あっさりっていうもの、はいはいはい、コクがありますしね。
そうですね。
背脂が浮いてて。
そう。僕も大好きで。
わかります、わかります。
行きました。それが結構、いい思い出でしたね。
あ、素敵ですね。
ゆいさんは今年の夏はどっか行かれたんですか？
私は今年の夏は、うん、福井に行ってきたんですけど、
はいはい、うんうん、
なんか恐竜がすごい好きなんです。今ちょうどジュラシックワールドってやって
ますね、
と思うんですけど、その恐竜が好きで、その福井県は化石発掘ナンバーワン県みたいな、
うん、
とか恐竜がなんか見つかってたりもしてるらしいんですよ。
どんどん日々発掘されてしまうぐらいの。
そうです、そうです。福井ティタンとかいう。
福井ティタン
本当に。
その恐竜の名前が、
はい。福井ティタンっていう恐竜とかもいて、っていうぐらい結構有名なところに行ってきて、化石を発掘してきました。
へー。はい、実際新種は、ティタンは見つかったんですか？
ティタンは見つから
ず、
シダのなんか種みたいな。
植物のちょっとしたところが。
そうですね。
なるほど。ドクター竹迫はどうなんでしょうね、それはね、やっぱり。まあ、ロンドンでね、いろいろ。
きっとなんか、発掘してるんじゃないですかね、いろんな。
いろんな出会いがあるんでしょうね。
そうですね。
続きまして、ラジオネーム、コロスケさんからいただいております。
はい。
甲本さん、ゆいさん、こんばんは。最近、どんどん涼しくなって、秋が来てるなって感じることが多くなってきました。
うん、
お二人は、今年はどんな秋を過ごしますか？
はい。
ちなみに私は読書の秋を頑張りたいですといただいております。
いいですね。
はい、これですね、
小本さんはどんな、
はい、僕はですね、はい、そう、毎年実はドクター林太郎とですね、話をするんですけども。
ああ、そうなんですね。
確かドクター竹迫はね、秋春が好きなんですよね、確か。暑くもなく涼しい、寒くもなく、ね、ちょうど過ごしやすいシーズンで。
確かに一番過ごしやすいですよね。
ですね、
はいはいはい、
僕も秋が一番好きなので。
そうなんですね。
何してもいいですからね、この時期。本当に食べてもいいし、ね、スポーツやってもいいし、
だ、ちょうどいい季節ですよね。
いろいろ楽しもうと思いますけど。
あ、そうなんですね。
ゆいさん、なんか秋で絶対これやるっていうイベント的なものはあるんですか？
イベント ていうほどでもないんですけど、もう秋になったら、うん、私はもう絶対太ってしまうんですよ。
ほうほうほうほう。
まあそう、まあ、食欲の秋になるんですかね。
やっぱり物も美味しいし。
そうですかね。その、うん、絶対欠かせない食べ物があって、うん、マクドナルド の、 あの月見バーガーが本当に好きで。
月見バーガーを。
本当に、卵がまあ好きなんですけど、その月見バーガーをもう必ず週に2回はもう食べるっていう自分の中で。
週に2回しっかりと。
絶対食べなきゃいけない
って。もうあれも秋ですからね、言われればね。
そうです。その時期しかやっぱ食べれない。
限定ものですからね。
そうなんです、もう。まあ考えてもちょっとよだれが出るぐらい、本当に。
なるほど。
食べたいなっていう。
はい。これ、ドクター高坂何食べるんでしょうね、
ドクター高坂何食べるんですか、ドクター高坂、でも、うなぎ好きですからね。
あ、うなぎ好きなんですね。
秋とか言いながら。
ああ、なるほど。向こうで食べてるかもしれません
ね。そうですね。どんどんで。はい。
続きまして、お便り、はい、毎日が五月病さんからいただいております。
はい。
ゆいさん、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
突然ですが、お二人はアイスは好きですか？
はい。
私は31が好きで時々行くのですが、新しい味にチャレンジできず、毎回同じようなアイスを食べています。お二人のおすすめのアイスは何かありますか？はい、教えてください。
はい、
ちなみに私は、ナッツトゥーユーというアイスが一番好きです。といただいております。行かれますか？ 31。
いや、あの、それこそドクター竹迫の、まあ、娘さん、はいはい、私のメインが、31のアイスのケーキが好きで、うん、
はいはいはい、
その誕生日に必ずまあそのケーキ買いに行くぐらい、
はいはい、アイスケーキをね、はいはい、
ですかね、それ以外はあんまり夏にまたまに食べるぐらい、
あぐらいですか、
はい、
あ僕31ちょこちょこ好きなんですけども、大体のサイズから入るんですね。今日はダブルかなトリプルかなみたいな話言って
シングルはない
んです、シングルはないんです、2か3かって選んで。
2か3から入る。
で、そこから入った後に、何食べようかって考えるので、あんまりいつもこう考える暇はなくてですね。
味を考えるよりも、
そう、量から入るので、まずは身近なものから頼んでしまうと、
そうなんですね。
ありますね。はい。ドクターサクソコ31好きなんですかね。
ドクターサクソコどうなんですかね。
なんか言って、
あでも、沖縄が、だから、
ああ、はい。
ブルーシール、
はいはいはいはい。
ですよね。ブルーシール多分、
はいはい。
好き。
沖縄ですもんね。
ドクター竹さん。
似合いそうですよね。そういうところはね。
はい。おそらく。
はい。というところで、今週もお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、竹迫凛太郎特集、ラストの楽曲です。ラストはこの曲、あの太陽が燃え続ける限り、2015年ニューレコーディングバージョンです。今年の竹迫凛太郎の活動はベストアルバムハーモニーズの発表に尽きると思いますが、そのハーモニーズを象徴するナンバーですね。この曲についてロンドンからドクター竹迫のコメントが届いておりますので紹介させていただきます。ミュークリをお聞きの皆様、残暑厳しい中いかがお過ごしでしょうか。竹迫凛太郎です。竹迫凛太郎特集をお聞きいただきありがとうございます。今年は自分の今までの音楽活動の総集編としてベストアルバムハーモニーズを発表することができました。そのおかげでこれから新たなステップを踏み出せそうな予感に満ちています。そんなハーモニーズに収録された唯一の新録で、この番組のエンディングテーマとしておなじみのあの太陽が燃え続ける限り、2015年ニューレコーディングバージョンについて少し解説をさせてください。原曲は2003年のミニアルバムムーンライトソウルに収録されており、そこではブルースロックのようなルーズな雰囲気を狙ったアレンジがされています。当時レコーディング中、ずっと何かが違うと感じていたのですが、その原因がよくわからず、アレンジのせいだと気づいた時にはもう時間切れという悲しい結果になってしまったのです。曲自体とても思い入れがあったので、そのことが非常に心残りで、ずっとリメイクのチャンスを伺っていました。そしてこの度、やっとそのチャンスが巡ってきたのです。今回のリメイクでは、アレンジを AOR 寄りの洗練されたものにガラッと変えました。そのおかげで、曲本来の持ち味が生きる、作者納得のサウンドに仕上げることができたのです。まさに苦節12年、悲願のリメイクだったわけでございます。そんなわけで、これからもあの太陽が燃え続ける限り、 並びにハーモニーズをご愛顧いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。ということでした。先週も言いましたが、楽曲一つ一つに作曲ならではのいろんな思いがあるんですね。それでは聴いていただきましょう。2015年ベストアルバム、ハーモニーズに収録されております。竹迫凛太郎で、あの太陽が燃え続ける限り、2015年ニューレコーディングバージョンをお聴きください。
Yeah. ら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、今後と約束で行こう。
町の保健室甲本薬局。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
というわけで竹迫凛太郎特集はこれにてお開きです。来週は9月14日、女性から別れを切り出しても良い日とされるセプテンバーバレンタインです。というわけで来週は恋人の別れに関する楽曲、失恋ソング特集をお送りしたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫由衣と
甲本篤史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
君たちに会えずに物足りなさと切なさを抱いて